次に、重山正代議員、生理の貧困について。質問、小中学校役場庁舎棟のトイレに生理用品の設置を。答弁、対応を検討していく。質問趣旨、突然生理用品が必要になる事態等の精神的負担を軽減し、尊厳をもって生理期間を過ごせるように。議員質問、国際社会では2010年代 SDGs 持続可能な開発目標に関する検討の中で月経衛生対処の議論が始まった。日本ではコロナ禍をきっかけに生理の貧困が顕在化したことを受け、内閣府は自治体での生理用品の無償配布の取り組みを調べている。生理用品の無償提供により、父子家庭の生徒が生理用品などの相談を学校でできるようになった。生理用品と同封された相談窓口の情報を通じて、生活困窮世帯が生活保護制度の申請につながったなどの例がある。また、各自治体がトイレの個室に設置することで、周りの目を気にすることなく、利用者の心理的負担を軽減。小中学校の女子トイレの個室にメッセージカードを掲示し、保健室で心身や家庭のこと等の悩み相談ができることなど紹介している。本庁でも地域女性活躍推進交付金を活用するなど、ジェンダー平等の観点から、小中学校、役場庁舎など公共施設のトイレへの生理用品の設置を求めるが見解を伺う。町長答弁。本庁では、女性の権利や健康、さらに生活の質を向上させるジェンダー平等を実現するため、第7次総合計画に女性活躍の推進を位置づけるとともに、栗山町女性活躍男女共同参画推進プランにおいても、生理の貧困対策として、防災備蓄品等を有効活用した生理用品の提供支援や調査研究を行うこととしている。現在災害時においても、女性が安心して避難生活を送ることができるよう、防災備蓄品として生理用ナプキンを保管しており、今後これらが使用期限を迎える前に、主要な公共施設のトイレの設置を含め、対応を検討してまいりたい。教育庁答弁。生理用品は、心身ともに健康で安心安全な教育環境づくりに必要なものであり、町内小中学校においては、養護教諭が保健室において直接配布しており、これに合わせて児童生徒の健康状態や心理的ケアにも配慮しつつ、信頼関係を作りながら対応している。今後もこれらの対応を継続する考えであり、現在のところ、トイレへの生理用品の配置については考えていない。感想。今年、学校トイレに生理用品を設置した札幌市で辞めた学校があるからと、従前の保健室設置で終わらせてはならないと思った。門崎がお伝えしました。